ピストの皆様こんにちは。 PSS セラピスト開元支援スクールです。この番組はセラピストさんの開業を応援し、お互い幸せな世界を作りたいチコちゃんとシスタントミキでお送りしてまいります。本日のテーマはお役立ち投稿と自己開示投稿どちらが大事です。チコちゃんよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。私は特にセラピストさんたちのインスタ発信をサポートしているんですけれども、この今言ってもらったテーマのお悩みって結構よく聞かれるし、私もよく悩んでたんですよ。でミキさんってこの発信でこの点で悩まれたことってありますか？お役立ち投稿と自己開示投稿どっちを大事にしていったらいいんやろうとかって。
めっちゃあります。
めっちゃありますよね。
はい、うん、はい、なんかそもそも、うん、お役立ち投稿はそんなにご抵抗なくできたんですけど、
あ、
自己開示投稿が結構自分の中でなかなかこうなんだろう、こうハードルが少しあったんですよね、うん、
なるほど、
うん、
ハードルっていうのはもう何を書けばいいんだろうですか、それともだいたい書いた方がいいことは分かってるんだけどちょっと恥ずかしいなとかそういう方ですか？
あ、だいたいそうですね、まあ、初めは何書けばいいんだろうってもちろん思ったんですけど、うん、でもだいたいこう分かってくるんですよね、はい、あ、こんなこと書けばいいんだなとか、うん、でもなんかそれをインスタとかその皆さんが見られるところにあげるっていうのが結構恥ずかしいというか、
うん、
うん、なんか変な誰かになんか見られてなんか思われたらどうしようとか、なんかそういう気持ちが当時すごくあったなっていうのを今思い出してました。
うん、ね、どういうふうに思われるんやろうとかっていうことですよね、
うん、はい
はい
はい、
まあ、今日はね、まあ、このお役立ち投稿と自己開示投稿、まあ、どっちが大事なのっていう点でですね、これをまあ皆様に判断軸をプレゼントしたいなと思ってます。はい、
判断軸、
判断軸、でまずお役立ち投稿ってどういうものか、自己開示投稿ってどういうものか、この定義づけ、これをしたいと思います。まあ、この何でもそうなんですけど、やっぱり議論する前にそのテーマ の定義づけってすごい大事なんですよね、うん、じゃないと私が思ってるお役立ち投稿とみきちゃんが思ってるお役立ち投稿が違ってたら話が噛み合わなくなっちゃうので。
そうですよね、
うん、そう、じゃあまずお役立ち投稿が何かっていうことを言っていきますね。
はい、
で別の言い方をすると情報提供とかノウハウ発信とかってなると思うんですけど、まあ、要するにペルソナさんが求めている情報を投稿する、ペルソナさんが困っていることを解決できるような知識やノウハウを発信するっていうような投稿のことですよね。で、まあ、いろんなやり方があるとは思うんですけど、例えばこのツボは〇〇に効くとか、うん、何々で悩んでる時はとにかくこのツボを押しとけみたいなのってあるじゃないですか。
はい、あります、
うん、でセラピストさんだったらやっぱり好きじゃないですか、そういうのって。
うんうん、そうですよね、
ね、
はい、
でついつい見ちゃったり、うん、フォローしたり保存したりとかってすると思うんですけれども、まあ、そんな感じで自分のペルソナさんがどんなお役立ち投稿があったらフォローしていろいろ見てくれるんだろうなって考えながら発信していくのがお役立ち投稿ですよね。はい、で
そっか、
そうそう、
なんかそのあれですね、ペルソナさんをじゃあ決めるっていうのがすごく大事なんですよね、
うん、そうなんですよ、 もうそもそもの話ですね。
そもそもの話ですよね。多分あんまりそういう考えずに、や、ずいぶん長いこと、なんかやっちゃってたなって今すごい思ったので、
いいところに気がつきましたね。で、本当にペルソナが設定がすごい大事なんだけど、まあ、発信ってなると特にね。で、このお役立ち投稿は特にそうなんですよ。誰が見るのか、どんな人に届けたいのかっていうのがはっきりしてないと、その人にぶっ刺さる発信ってできないんですよね。で、その自分が思ってるペルソナさんが、わあめっちゃいいな、面白いな、勉強になるなって、いいねしたり保存したりすればするほど、まあたくさん拡散もされますし、まあ、内容がいいっていうことなので、インスタの中で、まあ、上位にこう表示されたりしていくっていうことになります。
はい、
なので、このお役立ち発信っていうのはですね、やっぱりたくさんの人に知ってもらう機会を作るっていうメリットがあります。ただし、やっぱこれ、まあ、デメリットっていうか、すごい大変なんですよね、これをやっていくことって。で、お役立ち投稿で発信していくっていうのは、〇〇の専門家として情報提供していくぞっていうことなので、
はい、
ツボやったらもうツボのことばっかり書いていくみたいな感じじゃないですか。
そうですよね、なかなか大変ですね。
そう、だからその分野のことだけを淡々と発信していく、そこはやっぱり分かりやすいリールを作ったり、あの理解しやすい説明を考えたり、とペルソナさんのニーズを分析したりとか、同じようなことで発信している競合さんをリサーチして差別化をする方法を考えたりとか、まあ、リールだったら動画のクオリティとか、本当にいろいろ考えないといけないし、戦略的に発信しつつ、それを継続していくっていうことがめちゃめちゃ大事で、これやっぱ相当覚悟ないと厳しいです。
そうですね、結構辛い作業かもしれない。そうそう、
だから発信が大好きとかね、もう本当にもうインスタでね、インフルエンサーみたいになりたいって思いが強くなかったら、ちょっとしんどいかなって思うんですよね。
絶対しんどいですね。ネタをね、考えるのがなんか、何にしようってすごいだんだんこうネタがなくなってきちゃったりとか、行き詰まりそうですよね。
ね、本当続かなかったらもうやる意味ないぐらい大変なので、で次は自己開示投稿ね。これもよく大事って言うじゃないですか。
はい、
自分の思いとか価値観を発信で表現していきましょうって。
はい、
例えば過去の黒歴史とか、今まで自分がこういう風に学びをしてこう変わってきたんだよ、私こんなものを今まで手放したり挑戦して乗り越えてきたんだよとか、まあ、昔の自分はこうじゃなかったっていうのを言うことで、見てる人に、あ、私も変われるかもとか、あのその同じ境遇を経験してる人に共感してもらったり、希望を与えたり、まあ、そこから、あ、この人の考え方好きだなとか、どんなライフスタイルをしてたらこんな素敵になるんだろうとか、まあ、興味から好きになってファンになったりっていうところを狙えるのがこの自己開示投稿なんですよね。
なるほどですね。はい、
っていう違いがあります。お役立ち投稿は情報を求めてフォロワーさんは集まってくる。自己開示投稿は人柄を好きになってもらってフォロワーさんが集まってくる。
あ、全然ちょっとルートが違います
でしょ、
ね、
うん、でこれね、実はほんまはどっちが大事とかっていう話じゃなく、どっちも別に大事だし、だけど向いてる向いてないも絶対あるんですよね。
何にですか？何に向いてる、うん、向いてない、
この自己開示の方が向いてるのか、情報発信の方が向いてるのかっていう、あ、そうそう、
あ、
みきちゃんは、
考えたこと、
さっきさ、お役立ち投稿の方がやりやすかったっておっしゃってたじゃないですか、
はい、
うん、でもそれはもしかしたら、自分の自己開示するのがこう苦手やったり、どう思われるんやろうっていうブロックがあるから、お役立ちの方が発信しやすいって思ってたんだけど、もしかしたら、はい、そのブロックが外れたら、逆にお役立ち投稿の方がさっきちょっと辛いかもとかしんどいかもっておっしゃってたから、ほんまやったらお役立ち投稿より自己開示投稿の方がブロックさえ外れたら楽しくやっていけて、大好きなお客様だけが集まってくるような関係性をね、インスタ発信で作っていくっていうことができていくわけですよね。
ああ、あ、そう、そっか、
そう、
ああ、そうかもしれないですね。
ね、
なんかもうすでに私、過去はそうなんですけど、うん、お役立ちの方がやりやすかったんですけど、うん、今はお役立ちって結構こう作り込みが必要だったりするので、うん、なんか過去にお役立ちの方が良かったっていう気持ちとちょっとずつ変わってきてるので、
うん、
なんか今のお話聞いて、まあ、確かにそうかも、その自分の中のベースで、うん、ベースが変わることで、なんか苦手に思ってたり得意に思ってるっていうことも徐々に変わってきてるなっていう実感が、うん、今なんかすごく気づきました。
お、うん、そうですよね。で、私たちってこう、まあ、個人サロンやっている人としては、うん、まあ、どっちを大事に、どっちを軸にしていくかって言ったら、自己開示投稿、ファン作りにちょっと寄せていった方がいいというのが私の考えです。
うん、
なぜかというと、サロンって、はい、お客様と一緒に作っていくものなんですよ。
うん、
うん、
お客様と一緒に。
そう、さっきお役立ち投稿は情報が欲しい人が集まってくるって言いましたよね。
はい。
で、自己開示投稿はファンになってくれた人が集まってくるって言いましたよね。
はい。
もしサロンに、まあ、皆さんがこう提供するもの、まあ、施術だったり、商品だったり、そういうものだけを一方的に受け取りたいって思ってるお客様だけが集まってきたら、ちょっとこれ苦しいんですよね。
うん、うん、確かに、
まるまるしてほしいって思う人ばっかり来るから、お金払ってるんだから綺麗にしてくれて当たり前じゃないのっていう人ばっかり来るんですよ。
あ、確かに、
そうでね、サロンってもうさ、店舗展開していくとか、もう人雇ってどんどんお客様を増やしていくっていうんだったら、また考え方違うんですけど、個人でサロンをやっていく、で地域でやっていく、もしかしたらその親子3世代とかで通っていただけるような長く愛されるサロンをやっていきたいのであれば、やっぱりファンになってもらうって一番大事なんですよ。
そうですよね。
そう、
うん、
そしずっとやっぱりお客様をきれいにし続けるって無理なんですよ。お客様ってやっぱりさ、まあ、年齢重ねていきますし、どんどん年、まあ、それはお肌とか、ある程度まで絶対綺麗になるしさ、若々しくももちろんなっていきますけど、やっぱり10年前のお客様 と今と比べてずっと通ってくださってる方が10年前より綺麗になるっていうのは難しい話なんですよね。
そうですよね。
そう
、うん、
だからもう、まあ、今のこのマックス綺麗にしてあげるっていうことが、まあ、もちろんできるんだけど、年齢をこう対抗させていくことは絶対できないわけなんで、まあ、結局はそのお客様がその結果だけを求めてきてくれるとか、お金払ってるんだからこれをしてくれて当たり前みたいなのでずっと来てくれてるっていうのは、まあ、幻想を抱いてるっていう感じになっちゃうんで、まあ、それこそ本当に美容クリニックとかにずっとずっと行き続けて、なんか年齢をなんか対抗させることを目的にしてる人とかもいると思うんですけども、それをやり始めるとやっぱりセラピスト自身がしんどくなっちゃうと思うんですよね、
うん、
やっぱお客様にこのサロンに来てもらって幸せな気持ちになってもらったり、昨日より今日すごく笑顔になれたり、この時間で今のマックスの自分の綺麗を引き出してもらえたり、うん、でやっぱり月に1回通うことでモチベーションが上がったり、ね、日々の暮らしが楽になったり癒されたり楽しくなったりして、でこの1時間2時間ミキちゃんとお話しすることがすごく楽しいとか、ミキちゃんの人柄が大好きとか、それでリピートしてもらいたい。
めちゃめちゃその方が幸せですよね。
そうなんですよ、
うん、
幸せだし本質なんですよね、
うん
うん、だから、まあ、基本的には、まあ、本当にいろんな考え方があるんだけれども、個人サロンで地域で愛されて長く続けていくサロンをしたいのであれば、絶対にファン作りっていうのは必要不可欠なんですよね、うん、でファン作りのためにはもう自己開示、これが本当に大事だと思う。で自己開示って別にさ、自分の失敗談とか黒歴史ばっかりを言うことじゃなくって、うん、まあ、自分が今こういうことを大事にしていますとか、ね、お客様と出会って自分はこんな風に気持ちが満たされてますっていうことだったり、これからどんな風になっていきたいとか、お客様とどういう未来を作っていきたいかっていうことを、うん、その自分の意思を表現するっていうところですよね、うん、がやっぱりすごく発信の軸として持っておられて、まあ、その中で時々、情報提供ね、お役立ち発信っていうのを、うん、まあ、織り交ぜていくと見てる方も飽きないし、まあ、そういうバランスで発信していくのが、まあ、個人サロンの正解なのではないかなと思っております。
うーん、すごくわかりやすかったです。
あ、よかったです。
うん、
まあ、どうしてもね、こう発信者の発信とかを見ていると、まあ、インスタ発信のノウハウを教えてる人とかがやっぱりいるので、そういうのを見てると、あ、もっとなんかお役立ち投稿しないといけないのかなとかってなっちゃうんですけども、やっぱりお役立ち投稿でインスタを伸ばしていけば、まあ、それはね、5000人とか1万人とかね、フォロワーさんが増えてって、リールが何万回って表示されてね、不特定多数の人が行きたい行きたいっていうようになるかもしれないけれども、まあ、それが自分の本当に幸せな働き方なのかっていうのはちょっと一回考えてみた方がいいのかなと思ってます。
うん、
そんな感じ。
あ、なんかすごく分かりやすかったんですけど、
はい、
なんか自己開示って今具体的にチコちゃんが、うん、やってくださったんですけど、自分のことを知らないとあんま自己開示ってできないなってすごい思いました。
確かに、
うん、
そうだよね。でも、うん、本当に自分との向き合いなんですよね、
うん
うん、人生すべてそうだから。
そうですね、
そう 毎日ね自分と向き合って、お客様と向き合って、うん、お仕事と向き合って、そうだから発信もまあもっと読みたいなとか勉強になるなっていうことが、うん、あの書けていくと思うので、はい、まあ、自分との向き合いをやめないでいっていただけたらなと思います。
そうですね、
はい、
はい、
では
ありがとうございます。
はい、みきちゃん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。この番組ではリスナーセラピストさんからのご質問やお悩み相談も大募集しています。番組の公式 LINE を登録し、そちらから送ってくださいね。それではセラピスト開業支援スクール、本日はここまでです。また来週土曜のお昼12時にお会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。